第40節、並列回路とオウムの法則、続き。並列回路では、回路の一点に注目すると、その点に流れ込む電流の和と、その点から流れ出す電流の和は等しくなっています。そして、回路全体にかかる電圧は、各電熱線にかかる電圧に等しくなっています。問1をやってください。そして問2をやってください。問2はできましたか？難しいと感じた人も少なくないと思います。でも、実はこの問題は前に解いています。前の節の問2のカッコ2の問題です。このような問題では、それぞれの電熱線の部分の電圧、電流、電気抵抗の大きさをすべて求めるつもりで問題を解けば解けます。問3をやってください。問3をやってみます。このように、次の抵抗 R の大きさを求めなさいとあったら、R はどうやって求めるのだろうと悩みますね。すぐに R を求めるのではなく、求められるものから求めるのです。このような問題では、それぞれの電熱線の部分の電圧、電流、電気抵抗の大きさをすべて求めるつもりで解いていきます。わかるものから求めるのです。回り道のようでもそれが早道です。それでは始めます。並列回路では電圧は等しいので、丸1は 15V、下の電熱線は 15V で 5Ω、オームの法則で電流は 3A、4A 流れ込み、下に 3A なので、上に 1A、丸3は 1A。上の電熱線 15V で 1A なので、オームの法則で抵抗は 15Ω。これで答えを求めることができました。このように、すべての電熱線の部分の電圧、電流、電気抵抗の大きさを求めるつもりで問題を解いていきます。それでは問4をやってください。問4はできましたか？簡単なヒントをあげます。括弧1、並列回路では電圧が等しいのでした。上下の電熱線に書き込んでください。下の電熱線で電流を求めます。次に上の電熱線の電流を求めます。すると上の電熱線の抵抗の大きさを求めることができます。括弧2、並列回路なので電圧がわかります。2箇所に書き込みます。上の電流も求めることができます。すると、電流 I がわかります。括弧3、下の電熱線で電圧の大きさを求めます。上の電熱線を流れる電流を求めます。上の電圧もわかるはずです。すると、抵抗 R が計算できますね。これで、この説の説明を終わります。